コンサ三上 GM のグレートビクトリー。北海道とともに世界へ、スポーツによる地域活性を目指す北海道コンサドーレ札幌。この番組では北海道コンサドーレ札幌の三上博克 GM がラジオを通じてサポーターの皆さんや地域の皆さんの質問にお答えしていきます。今サポーターに伝えたいこと、話したいこと、呼びかけたいこと、三上 GM が本音で語り尽くすコンサ三上 GM のグレートビクトリー。今回はどんなお話が聞けるんでしょうか。幸せを作るお菓子、石屋製菓の提供でお送りします。皆さんおはようございます。三角山放送局、山形翼です。今週もスタートしましたコンサ三上 GM のグレートビクトリー。北海道コンサル札幌、三上博克 GM とともにお送りします。三上さん、おはようございます。
おはようございます。
今日もよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
さて、今日は電話をつないで生放送でスタジオからお送りしていきます。三上さん、まずクラブからのお知らせをご紹介したいんですけど。
はい。
スパチョーク選手がこの度タイ代表に選ばれたというリリースが昨日ですね、クラブの方から発表になりました。はい、北海道コンサドーレ札幌ミッドフィルダースパチョーク選手、はい、FIFA ワールドカップ26アジア二次予選、そして AFC アジアカップサウジアラビア2027予選を戦うタイ代表メンバーに選ばれましたという嬉しい話題からですね。
そうですね。
はい、
もうここ最近タイ代表の中でもね、中心になるようなこう活躍を見せてもらっていて、
はい、
まあ、タイ代表監督からもね、頻繁に実はコンタクトをもらってて、まあ、それぐらい、まあ、スパチョークの、ね、コンディションだとかいうことはタイ代表にとってもタイ代表監督にとってもね、非常に大きなものなんだなっていう期待をずっと感じてはいるんですけども、まあ無事にこう選出されたということで、大変本人はね、ハードなこうスケジュールになりますけども、やはりそれは代表選手の宿命としてね、頑張ってほしいなと思ってますし、まあ、本人ともその招集のことについて話した時には、しっかりとね、札幌でまず結果を出して気分よくね、代表に合流したいということを本人言ってました。
はい。この後スパチョーク選手は韓国代表と3月の21日水曜日に、そして3月の26日火曜日にそれぞれ対戦を控えているということで、三上さん、これは何でスパチョーク選手は町田戦を終えた後に代表メンバーに合流という予定になりますか。
はい、そういうスケジュール予定になってます。
はい、ということでタイのこの国のね、代表をしてスパチョーク選手、そしてこの北海道コンサドーレ札幌という冠も背負って戦ってくれる、そんな活躍を期待していきたいと思います。そして、はい、先日クラブの方からリリースがありましたが、ゴールキーパーの高木俊選手が、前十字靭帯を、ね、断裂して、現在はもうすでに、ね、手術を終えてリハビリに入っているという、リリースもありました。そして同じくゴールキーパーの背番号1番菅野孝則選手も、まあ、現在、ね、怪我をされているという、まあ、状況、これはちょっとクラブとしてはゴールキーパー陣に少し負担がかかってしまっていると、まあ、いう現状かと思いますけども、はい、そんな中で現在アンダー18コンサドーレのアカデミーでプレーをされているゴールキーパーの竹内龍馬選手が、三上さん、これすでにトップチームの練習に合流されているんですか。
はい、キャンプの方を含めてですね、昨年も含めてなんですけども、何度かこう合流させている中で、現状では今週もチームの方にというようなことで、はい、できる限り合流してもらっているという状況です。うんうん、
でこの後の流れとしては、これまたトップチームとの2種登録にも入ってくる、そんな形になりそうですか。
そうですね、まあ、クラブとしては彼を2種トップ化というところで、登録をしようということで、早ければ、まあ明日にでも、
はい、
JFA、J リーグの方で、うまくいけば認定がもらえるのかなとは思ってはいるんですけども、まあ、こればかりは先方の、ね、タイミング等々に合わせなきゃいけないというところで、うん、早ければ今週中に登録が完了するかもしれないというのが今の状況です。
はい、なんでこの週末に行われる町田戦前に 早ければこのトップチームとの2種登録として実際にこのピッチに立つ資格も得ることができるという、そんな現在の状況となっております。さて今お話の中にもありましたが、トップチームは先週浦和戦の前日からこの札幌に戻ってきて、そして今日も宮野さんは白い恋人サッカー場で練習をスタートさせています。三上さん、現場の様子はご覧になりましたか？
はい、昨日今日と少し顔を出させてもらって、はい、無事ね、宮野さんの方でトレーニングはできていますので、しっかりとね、トレーニングをしていきたいなと思ってますし、今日に関してはね、チームミーティングをまずスタートしようということで、
はい、
今からまずクラブハウス内でちょっとチームミーティングをさせてもらった上でね、予定通りグラウンドの方でこれからトレーニングをしていくというような今状況です、
はいはい、長かったこのキャンプ生活を終えて慣れ親しんだこの北海道札幌でこの試合に向けての日々の調整を選手たちもできる日がまた戻ってきましたので、ぜひ、ね、練習見学なんかは一般の方も、ね、自由にできる環境ですので、選手たちいい練習になるように皆さんも、ね、応援後押しを、ね、していただければなというふうに思います。さてまずは先週末に行われた第3節浦和レッズ戦の振り返りからしていきたいと思います。ホーム開幕戦でした。3月の10日日曜日13時5分キックオフ、明治安田 J1 リーグ第3節浦和レッズ戦、札幌ドームで行われた試合、結果は0対1での敗戦となりました。三上さんの方から振り返りをお願いします。
はい、まずホーム開幕ということでね、チームとしてもやはりここでしっかりと結果を出そうということで臨んだまずゲームでした。最終的にはね0対1ということで、敗戦、さらに言うんであれば得点をね取れていないというこの結果っていうのは、終わった後っていうのは非常に重苦しい、正直いい雰囲気っていうものを感じていますし、僕自身もね、同じようなことで感じています。で、思いとしてはね、前日までにトレーニングしていて、僕から見てですね、すごくいいチーム状態、チーム状況だったんですよね、
はい、
でその理由っていうのは、キャンプで準備してきたメンバーでようやくこうスタートの先発メンバーが少しこう組めるようになってきたと、
はい、
具体的に言うんであれば、武蔵がね、先発の方から使っていけるような形にようやくなってきたという状況の中で、前日までのそのトレーニングを見るとすごくいいコンビネーションだとか、いいこう攻撃っていうのが随所にこう見られていたので、これは開幕戦、浦和戦でね、しっかりと見せれそうだなというような実は感覚を持ってこうゲームに臨んだんですけども、結果的にそこまでのものを見せれなかった当日、いうその悔しさが一番大きいですし、選手もね、僕と同じような感覚持ってたと思うんです。
はい。
それぐらい前日までのトレーニングっていうのにこう気持ちも入ってましたし、結果としても内容としてもこうついてきてた状況だったので、選手自身も相当そこはね見せられなかったというところに悔しさを感じてるゲームだなっていうふうに、終わった後に率直に思いましたね。ただそういった中でもね、アワカなんかは前日まで準備してたものをしっかり見せてくれた選手がいたり、後半途中で入ってきたようなね、ヒロムであったり、カツであったり、コウスケであったりというような若い選手がこう途中で入ってきたとき、彼らは彼らでね、しっかりと準備してきたものをこう見せれたという、個人にスポットを当てるとそういうような良かった面っていうものもあったんですけどもね、チームとしてグループとして最後見せきれなかったなっていう本当思いでこのゲームを振り返っていました。
そんな中で今名前の挙がったゴールキーパー、この日先発出場を果たしたのがゴールキーパー背番号21番、阿波加俊太選手。阿波加選手は鈴鹿ポイントゲッターズからまたチームに完全移籍で、移籍を果たした選手ですけども、もうコンサドーレ歴も長い 下部組織アンダー15、18、そしてトップに昇格して長らくこの札幌でプレーをして、一度退団し他のクラブでプレーをしてから再びまた戻ってきた選手でありますけど、三上さん、この試合が阿波加選手にとっては J1 リーグ初出場の試合だったと。
うん、そうですね。
はい、
同時にアカデミーね、出身ゴールキーパーとしても多分 J1 としての先発は初めてだったんじゃないかなって、まあ、クラブとしても記憶してるんですけども、それだけのやはりね、彼は努力っていうものをずっとしてくれてましたし、前日までの彼のそのトレーニングの状況なんかを見てたらね、あの自信を持って本当送り出せれるこう状況だったんですよ、
はい、
そういった中で本人もねしっかりとそれを本当出してくれたっていうのはすごく嬉しかったし、それこそキックオフ前に阿波加自身がね、ゴール裏のサポーター中心にお辞儀をする、はい、ようなこうシーンなんかもあったと思うんですけども、彼自身が多分彼自身がね本当今まで長年やってきた努力等々をみんなに見せて、見せれる、そういうような思いとともにねここまで支えてくれてありがとうっていうことと、そのありがとうを結果として出しますっていう意思表示だったんだと思うんですよね、そういったものをこう見れた中でも、まあ、結果を本当出してあげたかったんですけども、まあ、残念ながらっていう、まあ、チームとしての結果になってしまったという状況でした。
そんな中でも、まあ、このゴールキーパー陣にね今負傷者が相次いで、本当にそれまでこの一つの11人戦うサッカーの中でたった一つのこのゴールマウスを守るそのチャンスをずっと信じ続けてこれまで準備してきた、その成果を実際にあの日あのホーム開幕戦のピッチの上で見せてくれた阿波加選手の活躍っていうのは、こう我々サポーターにとっても今までのその努力っていうのを実際に肌で感じる瞬間で、ものすごく熱くなる思いがありました。なんでぜひね、はい、これからまだまだこのコンサドーレのね、まあ、チームを救う、そして一緒になって戦うチャンスたくさんあると思いますので、これからも阿波加俊太選手らしく強くピッチに立って、立ち向かっていってほしいなというふうに思います。なんでこういった敗戦の中でも今名前の挙がった新戦力、そしてまたこのチャンスをものにしようとがむしゃらに取り組んでいる選手たちの活躍が、見えた、その第3節の浦和レッズ戦でした。そんな浦和戦に当ててビクトリーメッセージをいただいているので、ここでご紹介したいと思います。ビクトリーネームはフレームさんです。浦和戦現地観戦していましたが残念な結果でした。勝ち試合を見れるに越したことはないのですが、それでもサポーターは元気なもので、今まで見れなかった選手の躍動に心躍ったりして、この状況でも結構楽しませて応援させてもらっています。ただチームは本当に楽しんでいますか？超攻撃的サッカーのキャッチフレーズに縛られてしまって、無理にタイトル上位争いの呪縛に苛まされていませんか？サポーターももちろんタイトルは取りたいです。それは勝ち点を積み重ねた先にあるのではないでしょうか。現状はなんだか妙にプレッシャーがかかっているようにも見えて、数年前の面白かったミラクルサッカーがなかなか見れていない気がして残念です。今年は悲観を通り越して笑ってしまうくらい不運が重なりすぎてしまっているので、ここから先は上がり目しかないと思って楽しみます。まだ3試合が終わったばかり、怪我人が戻るであろう中断明けから反転攻勢といきましょうと、力強いメッセージをフレームさんからいただきました。
はい、フレームさんありがとうございます。今このメッセージでもねあったように、いろんな思いがあると思うんですけども、選手の方はね実際そこまで固くはなってないんですよ、
うん、
楽しんでるっていうところに関しては本当に自信を持ってね、選手が毎日のトレーニングにピッチに立ち、あの公式戦の場のピッチに立ってるっていうのは間違いないなって思ってます、
はい、
ただ一方でね、フレームさんが言ったように、そのタイトルタイトルという先のことだけではなくて、本当にメッセージにあったようにね、一つ一つこう勝ってった積み重ねた上での先の話ですので、まずはねしっかりと足元を見て、まずは次のね町田戦、僕らにとってはすごく重要なゲームにまたなりますので、そこでねしっかりと結果を出して、しっかりとやっていきたいなというふうに思ってます、
はい、 次節またこのホームで戦えるチャンスが今週末に待っています。3月の16日土曜日、14時キックオフ、明治安田 J1 リーグ第4節 FC 町田ゼルビア戦が再び札幌ドームでの試合となります。この試合は朝日新聞サンクスマッチとして、さまざま試合前にトークショーだったり、それぞれねこの札幌ドーム内のイベントなんかも予定されております。そして何よりもこの週末ホーム連戦ということで、サポーターの皆さんもねこの札幌でこの札幌ドームでサッカーが見られるというのを2週続けて楽しめるっていうので、非常にワクワクしているね皆さんも多いと思いますけども、そんな中で対戦するのは FC 町田ゼルビア。三上さん、この町田戦、まずチームとしてはどんな一戦になりますか？
そうですね、実はキャンプでも一度あの町田さんと今年やらさせてもらっているということと、はい、まあ、昨年までのその町田さんのこうゲームをね、見させてもらっている感想でいうと、本当やはりその勝ちにこだわってくるチームだなっていうまず印象があります。で、自分たちのねその相手の良さを必ず消して、なんとか時間っていうものをうまく使って、その中で一つのチャンス二つのチャンスをものにして逃げ切ろうっていうような多分ゲーム展開をメインに考えているチームだなっていうイメージがありますので、はい、僕らとしてはやはり前回まで見せられながら、まず得点っていうね、いうところを絶対にしたいって思っているんですよね。その得点を取れるかどうかっていうのがすごく大きなものになっていると思いますし、はい、僕らが得点取るっていうことは向こうの多分戦い方としては想像からちょっと予想から変わってくるっていう展開になってくると思ってますので、このゲームにおいてはもう自分たちがどれだけ得点を取れるか、どのタイミングで取るのかっていうところがすごく大きなポイントだなっていうふうに思ってます。うん、
この町田は、まあ、昨年 J2 を制して今シーズンから初めてのこの J1 の舞台で戦う相手なんで、このコンサドーレとしてもこの J1 で戦うのはもちろん初めてで、そんな中でまた今シーズンここまで3節を戦った時点で我々得点がまだね入ってないんです、決まってないんです、
はい、
なんでまずこの勝ちを積み重ねるためには何としても勝たなければいけない。ただ勝つためには三上さん、やっぱりゴールが決まらないとその先が続いていきませんもんね。
そうですね、
うん、なんでこの、まあ、町田、まあ、非常に手強い相手にはなるかもしれません。ただそんな中でゴールをどれだけ割っていけるか、まあ、そこにね一つ鍵があるということですので、ピッチでは選手たちがねそのプレーで、そのゴールを割る瞬間を体現してくれると思うので、札幌ドームのホームゲームですから、我々サポーターはもう一つでもこの選手たちの後押しになる、まあ、応援で、三上さんこれ我々サポートするしかできないんですよ。
はい、
なんで当日会場でね集まったサポーターの皆さんと一緒にこのチームのいい瞬間を迎えるために精一杯後押しをしていきたいと思いますので、期待して今週も応援しています。
はい、ありがとうございます。まあ、本当昨日ね実はクラブ内で全社会っていうのをこう月1回やったりしてるんですけど、実は昨日がその日だったんですね。はい、改めてね社員等々とこう一人一人こう向き合って話す中でね、今自分たちができることをこのチーム状況でっていう中で、やはりね一人でも多くの方にドームに来ていただいてチームを盛り上げる、そういう雰囲気を作ることだよねっていうことになって、まあ短い時間ではありますけどね、精一杯うちの社員スタッフもそこに全力を通して次のゲームに向かおうっていうふうに決意しやっています。うんうん、そんな中でねぜひ本当サポーターの方に来ていただいた時にはね、ダゾンの中継やいろんなものを通してその声援っていうのが本当に力になりますんで、ぜひねその力をまたみんなで合わせてできればなっていうふうに思ってます。
はい、この日僕自身も初めて クラブのホームゲームのスタジアム DJ を担当することが決まっているので、今まさにこの試合に向けて、僕はこれまでもう人生をかけてこのコンサドーレのスタジアム DJ になるために積み重ねてきたものを初めてこの札幌ドームで表現できるチャンスをいただけたので、今そこに向けてもう本当にできる限りのものをね準備して挑もうかなと思っているので、このホームで初めての勝利を、そして初めての得点を、もう初物尽くし、いろんなものが重なっていくことを願って、僕自身はですねこの試合にかけて、この番組を通してコンサドーレを応援してくれている皆さんと共に後押しをしていきます。
はい、僕らとしてもね本当その思いをしっかり受け止めて、本当責任を持ってねまたあのピッチに立ちたいと思ってますんで、ぜひね、山形さんもあわか同様にね今までやってきたその夢だとか、はい、そのできるシーンだと思いますんでね、また僕らを後押ししてもらえればと思います、はい、お願いします。
ぜひとも皆さん今週末3月の16日土曜日14時キックオフ、明治安田 J1 リーグ第4節 FC 町田ゼルビア戦がホーム札幌ドームで行われます。会場ぜひ多くのサポーターの皆さんと共に一緒になってチームを応援できるように、そして全国世界から、ダゾーン、さらにはねテレビ中継なんかもありますので、それぞれの思いでコンサドーレにエールを送って、そして最高の瞬間を皆さんと共に迎える準備をこれから試合当日まで我々もしていきますので、ぜひクラブの選手たち他スタッフの皆さんもいい準備をお願いします。
はい、
番組はコンサドーレ YouTube チャンネル、コンサドーレ TV、 さらには三角山放送局で各種ポッドキャストサービスも配信中です。それでは今週はこの辺で、
北海道コンサドーレ札幌の三上博和と、
進行は三角山放送局山形翼でお送りしました。今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。白い恋人、
番組では三上 GM 宛ての質問メッセージを募集しています。メールアドレスはリクエスト@山.co.jp、 XQTwitter はハッシュタグコンサ GV までどうぞ。コンサ三上 GM のグレートビクトリー、次回もどうぞお楽しみに。幸せを作るお菓子、石屋製菓の提供でお送りしました。